ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、さてさて、では早速ですが社長、
はい、
あっという間に8月に入りましたけれども、もう夏本番ですね。まあ先月からもうすでに暑い暑いと言ってましたけれども、もうそれに輪をかけて暑いですよね。
いや本当ですね。この頃はね、おはようの前に暑いですねが挨拶になってしまうほど本当にね暑いんですけど、はい、アメリカやねヨーロッパでは40度どころかね50度近い気温になってるところもあるみたいですよ。
50度近いってもう信じられない気温ですね。まあ、とにかく早く秋が来るのを待つしかないかもしれませんが、この夏をまあなんとか乗り切るためにということで熱中症対策やっています。
はい、熱中症のニュースね、やらない日はないぐらい、もう全国のあちこちで熱中症が問題になってますからね。
はい、1日 1.5 リットルは最低水分を取るようにしています。もちろんお水でですね、はい、ゼロカロリーの人工甘味料は厳禁でしたよね。
はい、
それと部屋の冷房は26度以下になるようにも気をつけていますよ。
はい、そうですね、本当にねこれ大事なことです。
はい、
それからね、体を冷やすときに、まあ、手っ取り早く、早くてね、効果的な方法があるんですよ。
うん、効果的な手っ取り早く何ですか？
はい、それはね、手のひらを冷やすことです。
ああ、手のひらですか。暑い時本当になんか手のひらポカポカしちゃってますもんね。
はい、そうです、うん、手のひらはね、こう余分な体温を放出して、うん、体温、特にこの深部体温、うん、これ体の表面の体温じゃなくて内臓の体温ですね、うん、これを下げる働きがあります。
そうなんですね。脇の下とか股の付け根とかはなかなか場所を選びますもんね、うん、手のひらでしたら、まあ、どこでもできますね。
そうですね。それとこの手のひら、足もそうですけどね、うん、このことを覚えておきますと安眠にもね役に立ちますよ。
へえ、この季節夜寝苦しいですからね、それは助かります。
はい、眠気を誘うには体のね深部体温が下がってこないとダメなんですね、
うん、
ですから布団をかけるときにも手と足はねこうニュッと出して寝、ね、置くんですよ、
はい、うん、
そうすると深部体温が下がってきてすやすやとね眠りにつきます。
そういうことなんですね。じゃあ今夜から早速意識してやってみようと思います。ところで社長、8月はどんなお話になりますか？
はい、まあそれなんですが、加古さんは8月といえば何を思い浮かべますか？
やっぱりお盆ですかね。
お盆、はい、まあとても大切な行事ですよね。祖先の霊を敬い祀る、日本人は昔からやってきましたね。
はい、では社長は何を思い浮かべますか？
はい、祖先の霊を敬い、慰霊するという点では同じですけどね、8月6日に広島に原爆が落とされました、うん、そして9日には、長崎に落とされましたね、
うんうん、
そして15日に終わった、大東亜戦争の終戦ですね。
そうでしたね、8月15日は終戦の日でしたね。
はい、8月15日にポツダム宣言を、受諾したこと、それから日本が降伏したことを天皇陛下ご自身がラジオ放送で国民に公表しました。玉音放送と呼ばれるものですね、
うん、
日本はこの日を終戦の日としました。日本政府はこの日をね、戦没者を追悼し平和を記念する日としています。
なるほど、だから8月15日に政府主催で全国戦没者追悼式を行っているわけですね。
そうです、終戦からもう78年になりますね、うん、当時兵隊として戦った最年少の 特別少年将兵っていう方々もいるんですが、うん、まあ、今年でねもう94歳ですよ、
うん、
戦地に出られた方々ももうそんなに多くは、残られておりません、
はい、
まあ、かくいう私もねまだこの世に生まれておりませんでしたからね、
うん、
何せ今年88になる母がまだ10歳の時のことですから、
うん、
当時を知る人はどんどん少なくなっています、
うん、
ですから戦後の誤ったこの歴史教育による間違った知識ではなく、正しい歴史認識をして日本をひいてはその後に生まれた私たちも含めて守ってくださった英霊とそれから犠牲になられた御霊を心から敬い、悼まなければならないってそう思ってます。
本当にその通りだと思います。今正しい歴史認識と言われましたけれど、昨年の12月に新高山登れの話がありましたね、
はい、
その時なぜ日本は大東亜戦争をすることになったのかをお話ししてくださいましたね。
はい、まあ一つはね、自衛のため、
うん、
この日本国を守るためですね、うん、そして当時欧米列強に、植民地として長年蹂躙されていたアジア各国を解放するためでしたね。
そうでした。でも自国を守るためはわかるんですけど、アジアを解放するためというのは学校では教わらなかったような気がします。むしろ学校でもテレビや新聞などのメディアでもそうは言ってなかったですね。むしろアジアを侵略したという論調もあったかと思います。
はい、その通りですね。まあ終戦直後はね占領政策ということで GHQ が徹底的にこの戦争は日本が始めたと、それから日本は野蛮で悪い国だった、日本人は罪深く危険な民族だって、まあこの教育やメディアを使ってですね洗脳しましたからね、仕方ないところもあったとは思います。でもあれからねもう80年近くにもなるんですよ、
うん、
まだ未だにねこの風潮が、大きく変わっていないっていうのは教育分野もマスメディアもそれに携わる者たちがねあえて日本国と日本人を貶める目的を持ってやってるというように思えますよね。
うーん、だとしたら残念ですね。
はい、ですからアジアを解放するためといってもそれは後でね取ってつけた理由だなんて言われるわけですね。
おお、ということは日本は以前からこのような主張をしていたということですか。
加古さんその通りです、
うん、
そもそも植民地化っていうのはヨーロッパの白人がアフリカやアジアやまだ未開の土地だったアメリカ大陸の有色人種が暮らしていた土地を奪って自国の領土とすることです。ただ領土とするわけではなくてですね、自国の利益のために現地の人々や資源を収奪することが植民地化になるわけですね、
うん、
当然現地に暮らす人々には利益はありません、
うん、
ただの安くこき使われるだけの労働者や使用人だけでなく自由も奪われています、
うん、
アフリカで拉致された黒人がアメリカでね奴隷として使われたのはよくこれ知られていますよね、
うん、
植民地の根底にあるのは白人による有色人種に対する人種差別ですね、
うん、
もちろん日本人も差別の対象です。
人種差別ですか。
そうです。ですから明治維新後欧米列強にね割って入るような立場になった日本でしたが、
うん、
人種差別はねこれ大きな課題でした、
うん、
実際こんな提案を国際社会にしたことがあります、うん、それは第一次世界大戦後のパリ講和会議の、国際連盟委員会、まあ、ここにおいて行った人種的差別撤廃提案です。
日本はそんな提案をしたんですね。
はい、国際社会において公的な場で堂々と人種差別の撤廃を訴えたのは日本がね初めてでした。
それは知りませんでした。なるほど。それなら日本の隣国であり植民地にされていた有色人種のアジアを本気で解放したいと望んでいたことは本当のことだと思いますね。しかし昔の日本人は立派でしたね。
本当にそうですよ。昔の政治家や軍人は実に立派な人たちが多くいらっしゃいました、
うん、
例えば軍人には乃木大将とか栗林中将や根本中将、それから 東条英機大将も立派な方の一人ですね。
あれ、存じ上げない方も中にはいらっしゃるんですが、東条英機さんというと確か永久戦犯で処刑をされてしまったといった方でしたよね。
その通りです。大東亜戦争が終わって戦勝国が敗戦国である日本人を裁くために東京裁判で作られた、平和に対する罪、まあこれ俗に言う永久戦犯としてですね、死刑になった、その東条大将、その人です。東京裁判や永久戦犯のことをね語るとこれねもう1ヶ月かかってもですね終わらないかもしれませんので、まあここでは一つのことだけ触れたいと思います。この A、平和に対する罪というのは訴求法だということです。
訴求法ですか。
はい、訴求というのは遡るということですね。ですから訴求法は後に法律を作って遡って罰するということです。
遡って罰するなんですか。
はい、例えばまあ僕はね加古さんの年齢ちょっと知りませんので、加古さんが今ね28歳とします。
28、まあいいでしょう、見えなくもないし
はい、加古さん、それからお酒を飲まれますよね、毎晩のようにグビグビ飲んでいらっしゃる
とするね、はい、まあいいでしょう、飲んでるとします。まあ実際そうか
まあこのね今の日本の法律では飲酒は20歳からですから、まあ加古さんはセーフということになりますよね、はい、罪にはなりません、でも明日ね飲酒できるのは、30歳からという、法律が成立したとしますね、これ昔に遡ったら加古さん飲んでるわけですから、これね遡って罰するということになるわけですよ。これを訴求法または事後法と言います。
そんなのありなんですか。いくらなんでもそれはひどいじゃないですかね。ちょっとそんなのはありえませんよね。
はい、もちろんありえません、日本では固く禁じられています、この原則を法の不訴求と言います、しかし東京裁判ではこれで罪に問われています、死刑ですよ、日本国民の多くが感じている東条大将への悪い感情や評価もこれはアメリカによって作られたものです。
そんなにひどい裁判だったのですね。戦争に勝った者が負けた者を一方的に犯罪者にしてしまうと、まあ、どう考えてもおかしいですが、日本は受け入れざるを得なかったんですかね、ところで社長、今日は終戦に関するお話をしてくださっているんですけれども、じゃあ今月のテーマは終戦についてということになりますか。
はい、終戦に、ね、関することですが、今月のテーマは終戦は日本の終わりの始まりです。
日本の終わりの始まり。
はい、まあどういうことかと言いますとね、
社長社長、テーマちょっと怖くてとても気にはなるんですけれども、時間です。
じゃあまた来週に
、はい、
持ち越しということで、
持ち越しということで気になりますがお願いします。
お願いします。
はい、ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。ではお願いします。
はい、ありがとうございます。本日はお盆に開催されるマルシェのお知らせです。
はい、
8月15日火曜日10時から17時、夕方の5時までですね、5時までなんですが売り切れ次第終了というマルシェなんですが、このマルシェの名前は日向場 in 大井建設と言います、日向場はひらがなで書きます。お日様の日向ですね、で in 大井建設というだけあって、会場は川根町家山にある大井建設の駐車場です。
はい、
大井川鉄道の家山駅から金谷方面に向かって線路沿いに歩いていけばすぐです、で社長、その日はのぼり祭りもありますよね。
はい、
ありますね、のぼりの池では盆踊りや花火の打ち上げ、灯籠流しも行われます、大井川鉄道のトーマス君が マルシェのすぐ横を通るのも楽しみです、でね、実は加古さん、
はい、
主催は大井建設ではなく、お日様のお町実行委員会さんと言います。台風で大きな被害を受けた川根を応援したい、観光客に喜んでいただきたいと主催者さんが毎月開催しましょうとおっしゃってくださいました、川根に多くの人が集まれば私たちも嬉しいです、
はい、
記念すべき第1回日向場 in 大井建設へぜひ遊びに来てください。雨天欠航で好天、ちょっともうさすがに荒れた天気の時は中止になります、
はい、
そのことについて、あとは出展内容について詳しくは大井建設のホームページや SNS でお知らせしています。ぜひご覧ください。
はい、素敵なイベント情報を届けていただきました。浜崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。それでは次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。